Welcome to Crossroad again.
Crossroad 教会へようこそいらっしゃいました。
If you have your Bibles, it would be a good time to get out your Bibles, whether it's digital or analog.
今日今、聖書をお持ちの方がおられましたら、ぜひですね、取り出して用意してください。紙のアナログなバイブルでも、携帯のデジタルでも、ぜひ用いてください。
We're going to be doing things a little bit, differently than we often do.
いつもと少し違う形で今日メッセージ進めたいと思うんですけど、
We're going to be covering two chapters today of the Bible.
ちょっといつもより多く聖書の 2章にわたって今日話をしたいと思います。
But it's very long, so we're going to kind of pick and choose some highlights from them.
すごい長い箇所から今日はお話しするので、そのストーリーをこうハイライトで、見ていきたいと思います。
So I really, really encourage you when you go home to read those chapters for yourself.
ですので、今日はハイライトで話すので、家に帰ってからぜひその 2章をゆっくりとじっくりと読んでみてほしいなと思います。
All right, are we ready to go? We are ready to go. So why don't we start with a prayer?
それではお祈りをして始めたいと思います。
Father, we thank you for this chance to study your word.
天のお父さん、こうしてあなたの御言葉を学ぶ機会を与えてくださり感謝します。
Lord, you said that your word is a lamp for our feet and a light toward our path.
あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光だと書いてありますから。
So Lord, as we look at your word, give us light.
私たちが今あなたの御言葉に目を留めるときにどうぞ私たちに光を与えてください。
Open the eyes and ears of our heart.
私たちの心を開いて、本当にあなたの御言葉を聞かせてください。
Help us to see and hear and understand everything you're trying to tell us.
あなたが今日私たちに語りたいと思っておられるすべてのことを受け取ることができるように助けてください。
And let it be your words coming out of my mouth and Hida's mouth today.
どうぞ語る私たちのを通してあなたが一人一人に語ってください。
We ask these things in Jesus' name.
イエス様の名前によって祈ります。
Amen.
Amen.
Today we are starting a series leading up to Easter.
今日からイースターまで新しいシリーズを始めます。
We're going to be looking at the final week of Jesus' life.
イエス様の最後の1、この地上での最後の1週間を話したいと思います。
And as we look at the scriptures today, it's very interesting to see people's reaction to Jesus when he came to Jerusalem that final week.
そして、今日見ていくのは、イエス様がエルサレムに、その週の初めにエルサレムに入っていた時の人々のリアクション、反応です。
When I was a teenager, I came across a very interesting book called Joshua.
私が10代の時に、ヨシュアというちょっと興味深い本に出会いました。
It was a fiction book.
それは、フィクション小説なんですけど。
And it had Jesus coming back to the modern day world as this man named Joshua.
イエス様が、ヨシュアという名前で、現代に戻ってこられたというようなストーリーです。
And it imagined how people would react to Jesus in the modern day world.
で、その小説の中では、人々がイエス様が現代に戻ってきたら、人々はどんな反応を示すんだろうかというような内容なんです。
Now, of course, it was fiction, and there were times I thought, I'm not sure Jesus would have thought this way.
まあ、もちろんフィクションなので、まあ、それ読んでても、イエス様本当にそんな風に考えるのかなっていうような部分もたくさんあるんですけど。
But it was interesting to think, if Jesus were to walk in our neighborhood, how would people respond to him?
でも、興味深いことっていうのは、もし本当にイエス様が私たちの周り、私たちの間を歩かれたら、どのような反応を私たちに示すんだろうかっていうところです。
Let's put it this way, if Jesus were to walk into Crossroad as this man Joshua, how would you respond to him?
考えてみてほしいんですけども、もし、イエス様がヨシュアという名前でクロスロード教会に入ってこられたとしたら、あなたはどういう反応を示すでしょうか?
What do you think he would be like?
イエス様はどんな感じ、どんな姿で来られるんでしょう?
Talk to each other, ask yourself those two questions. So, what do you think he would be like and how do you think he would respond to him?
ちょっと今少しだけ時間取るので、近くの人と、イエス様はどんな姿、どんな感じで来られるのか、そして、私はどんな反応を示すんだろうかということを、ちょっと近くの人とですね、ちょっと話してみてほしいんです。
Go!
どうぞ。
We'll give you about 30 more seconds.
あと30秒ぐらい。
Okay.
はい。じゃあそこまでにしましょう。
What did you talk about?
どんなこと話されたでしょう?
What was interesting about that book I read was that people responded to Jesus the same way they did 2,000 years ago.
その本を読んでいて、私にとって興味深いなと思ったことっていうのは、その小説の中で人々が取ったイエス様を見て、取った反応っていうのは、2000年前に、の人々がイエス様に対して実際に取った反応と同じだったということです。
Some people really loved him.
ある人たちはイエス様のことを本当に歓迎して愛しました。
But other people utterly rejected him.
でも一方他の人たちはイエス様を拒絶しました。
I think many of us would say, if Jesus were to come here in person, that would be great. I'd love to meet him.
きっと多くの人は、イエス様が来られるなんてなんて素晴らしいんだろうって、イエス様に会って挨拶しようとかそういうふうに思うと思います。
But just remember that as many people loved Jesus, just as many, if not more, were rubbed the wrong way by him.
しかし、思い出してほしいことは、イエス様が来られたときに多くの人はイエス様を愛したけども、きっとそれ以上の人たちがイエス様を拒絶したということです。
The same is true today.
おそらく、現代にイエス様が来られたとしても同じことが起こるんじゃないでしょうか。
So as we look at today's passages, I want you to think, how would you react to Jesus if you were to meet him?
なので、今日聖書のある箇所を読んでいくときに、皆さんに考えていただきたいことっていうのは、もしイエス様が来られたとしたら、私はどのような態度、どういう反応を示すだろうかということです。
Does he match the image you have of him in your mind?
あなたが持っているイエス様がこんな方だろうなというイメージと実際に来られた時のイメージというのは本当に一致しているかどうか。
Let's take a look at Mark chapter 11 and let's see what happened.
今日はマルコによる福音書11章から読んでいきたいと思います。
To give some background, Jesus was just outside of Jerusalem in a town called Bethany.
読む前に少しこの状況をまずお話ししますけども、イエス様はエルサレムという町の外にあるベタニアという町におられました。
Jesus gave instruction to some of his disciples to go and find a colt and bring it to him, a donkey's colt.
イエス様は弟子たちに、ロバを見つけて来なさいという指示を与えて、彼らはそれを見つけてイエス様のところに戻ってきました。
That's where he picked up in verse 7.
それが今日読むストーリーの場面です。
When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. Many people spread their cloaks on the road while others spread branches they had cut in the fields. Those who went ahead and those who followed shouted, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Blessed is the coming kingdom of our father David! Hosanna in the highest heaven!
7節から10節。そこでロバの子をイエスのところへ引いていって、自分の上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。ホサナ、祝福あれ。主の御名によって来られる方に。祝福あれ。今来た。我らの父、ダビデの国に。ホサナ、いと高きところに。
That's quite a welcome, don't you think?
これとても素晴らしい歓迎をしているように思いませんか?
I'm sure as Jesus' disciples saw and heard all this, they got really excited.
イエス様の弟子たちがこの人々の歓迎を聞いて見て聞いたときに本当に興奮したと思います。
Yes, it's finally time!
やっとこの時が来た。
People are finally recognizing Jesus as their king.
とうとうこの人たちがイエス様のことを王様として迎え入れようとしている。
But as Jesus saw all the excited faces around him and heard all their cries, he had a different reaction.
しかし、イエス様はこのもう熱狂的に歓迎しようとしている人々を見て違う反応を示されました。
We see it in Luke chapter 19, verses 41 to 44.
それが、ルカによる福音書の19章に、書かれています。
As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, If you, even you, had only known on this day what would bring you peace,But now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another because you did not recognize the time of God's coming to you.
41節から44節。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスは、その都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。 やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。
I have to think that part of what Jesus was talking about was something that God had said through one of the prophets, Malachi, hundreds of years before.
イエス様がここで言われていることというのは、その何百年も前に神様が預言者マラキという人を通して言われたことと、ことの内容でした。
God basically said, You claim you are seeking me, but when I come to you, will you really want me there?
神様はその預言者を通してこう言われていました。あなたたちは私のことを追い求めているって言うけども、実際に私が来た時にあなたは私を本当に求めるだろうか。
When I come visit the temple, can you stand before me?
私が神殿に行った時にあなたたちはその前に立つことができるでしょうか。
The truth is I'm coming to my temple and I'm going to purify my people so that there can be pure worship in my temple.
事実私はこの神の神殿をに訪れようとしている。そしてこの宮を清める。そしてあなた方を清めてここに本当の礼拝を回復させようとしている。
But for those who stand in rebellion against me, there will be judgment.
しかし私に対して反抗する者には裁きが待っている。
And that's probably what Jesus was thinking about as he entered Jerusalem.
きっとイエス様がエルサレムに入られるときに考えておられたのはこのことだったと思います。
Because despite all their cries of Hosanna, Jesus could see that in their hearts they were truly not ready for him.
人々は熱狂的にホザナーと叫んでイエス様を迎えようとしていましたけども、イエス様には彼らの心の中には神様に従おうとしない、受け入れようとしない心があるのを知っておられたからです。
He knew that they would ultimately reject him and have him put on a cross to die.
そして、この彼らが、やがてイエス様をに、拒絶して、そして十字架にかけるということをイエス様は知っておられました。
And because they rejected their Messiah, their King, their God, when he came to them, eventually all Jesus said came true when the Romans destroyed Jerusalem in AD 70.
そして彼らが、後にイエス様を拒絶して、救い主、王である方を拒絶したので、今イエス様が言われた言葉というのが、その後、紀元後70年に、ローマ帝国がエルサレムを攻めてきて、本当に実現しました。
We see hints of this rebellion and rejection of Jesus over his next 2 days in Jerusalem.
そして、そこからですね、イエス様が、の 最後の1週間の最初の2日のだけを見ても、この人たちがイエス様に対する拒絶と反抗が、大きくなっていくっていうのが見えます。
After looking over the temple courts that evening, he went back to Bethany to rest. But look at what he did the next day when he returned to Jerusalem.
最初の日にイエス様はその神殿の庭を見られて、そしてその夜一度、ベタニアに休みに戻られて、そして次の日またエルサレムに来られた時に何をなされたかちょっと見たいと思います。
Starting from verse 15. On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple courts and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves and would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts.And as he taught them, he said, Is it not written, My house will be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers.
15節から。それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にも許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。
What was going on? Why did Jesus respond this way?
何が起こってるんでしょう。なんでイエス様は急にこんなに怒られたんでしょうか。
There was corruption in God's temple.
なぜならこの神様の神殿には本当にめちゃくちゃな状態になっていたからです。
The priests had, for a cut of the profits, allowed merchants and money changers into the temple courts to do business.
その神殿で使える祭司たちは、利益を得るために、 商人たち、そして両替人たちが商売すること、この神殿の庭で商売することを許しています。
The merchants were selling animals for the sacrifices, and the money changers were exchanging money for Jews coming in from other countries so that they could pay their temple tax.
この商人たちは、生贄として捧げるその動物を売っていて、そして両替人たちは外国から、遠くからやってきて、礼拝しに来る人たちにが、自分たちの国のお金をこのユダヤのお金に両替して神殿に捧げることができるようにその両替商をしていました。
Now those sound like good things, but there were a couple of problems.
なんか、まあ、そんな悪いことのようには見えないかもしれませんけども、問題が2つあります。
First, the people were charged outrageous prices for these sacrificial animals and for these exchange services.
まず一つ目は、この礼拝のためにやってきた人たちっていうのは、普通よりもすごい高い値段でその生贄を買わされたり、そしてすごい普通よりもずっと高い手数料を払って両替をして、それを捧げる必要があったんです。
The other problem was this, was that this was happening in the part of the temple that the Gentiles came to worship God.
で、もう一つの問題というのは、この商売が行われていた場所というのは、その、異邦人と呼ばれる人たちが来て礼拝が許されている唯一の場所だったということです。
A Gentile, for those of you don't know, is anyone who's not a Jew.
異邦人というのはユダヤ人じゃないすべての人のことを指しています。
So probably most of us here are Gentiles.
ですので、おそらくここの中にいるほとんどの人は、異邦人に入ります。
And at that time, there were many Gentiles that came from all over to worship God at the temple.
当時、本当に遠くに住んでいる外国人でも神様を信じて、この神殿に礼拝に来る人たちがたくさんいました。
But they were only allowed in the outer courts of the temple.
しかし、そういう人たちは、異邦人たちは、神殿の中には入れないで、その周りにある庭だけに入ることが許されていました。
If they tried to get any closer, they would be killed.
そして、神殿の中に入ろうとすると、彼らは殺されてしまいます。
But now, with all the noise from the merchants, from the customers, and from all the animals, it was near impossible for any kind of worship to be done there.
ですので、そういう場所、庭で、もう商人たちが商売をしている声、そして動物たちが鳴く声、いろんな、音が本当に騒がしくて、こうそんなところで礼拝をする、そういう環境じゃなかったんです。
So when Jesus saw this, he was furious.
そしてイエス様はそういう、その庭を見て、神殿を見て、怒られました。
He said, this place is supposed to be a place for people from all nations to worship my father, but you've turned it into a den of robbers.
この場所は世界中から人々が来て神様を礼拝するべき場所なのに、あなたたちはこの場所を強盗の巣にしてしまってるじゃないか。
Jesus was quoting another prophet named Jeremiah here, and if you look at Jeremiah chapter 7, you find some very interesting things.
イエス様はここでも預言者の言った言葉を引用しているんですけども、エレミア書の7章からイエス様はその言葉を使っています。
In Jeremiah 7, God is talking to people who were coming to the temple.
その箇所でエレミア7章で神様はこの神殿にやってくる人たちに対して言葉をかけています。
They offered all these sacrifices to God and the people were proudly saying, this is God's temple.
その神殿にやってくる人たちは、この動物の生贄の犠牲を捧げて、あ、これこそ神様の神殿だと自信満々で言っていました。
God is here. We are safe.
神様がここにおられる。私たちは本当に安全だ。
God will protect us. He will bless us because we're offering all these sacrifices.
神様は私たちを守ってくださる。私たちを祝福してくださる。私たちはこの生贄を捧げているから大丈夫なんだ。
But God told them through Jeremiah, all these sacrifices are notEnough.
しかし神様はエレミアを通して彼らに言われました。あなた方の捧げているこの生贄は十分ではありません。
I want your hearts.
私が欲しいのはあなたの心なんです。
I sent my prophets to warn your ancestors about their sin, but they just got worse and worse.
私は、ずっとあなたの先祖たちにも、預言者たちを使わせてきたけども、全然良くなってこなかった。
And you're not any better.
そしてあなたたちも全然良くはなっていません。
You steal, you lie, you murder, you do all these kinds of evil things, and then you come to my temple and think you're fine with me?
あなたたちは盗んだり、嘘をついたり、人殺しをしたり、いろんな種類の悪いことをしているのに、それなのに、 神殿にやってきて、私この生贄をしているから大丈夫って考えるんですか？
You think you're safe from my judgment?
あなたは私は自分たちがその裁きから逃れられると思ってるんですか？
And that may be what Jesus meant by a den of robbers here.
おそらくイエス様が強盗の巣と言ったときにそのことをイメージしておられたと思います。
See, the word robbers can mean people who steal.
この強盗っていうのはその文字通り、盗むっていうことを意味しています。
And many people at the temple were being cheated by these money changers and merchants.
そして事実、この神殿にやってきた人たちはその商人たちや両替人たちに騙されてもうたくさんのお金を、まあ、盗み取られてたようなものです。
But that wordrobbers or thieves can mean political rebels as well.
もう一つその強盗という言葉、この使われている言葉には意味があって、それは政治的な反抗者という意味です。
Oftentimes we read that Jesus was crucified between two thieves.
おそらくイエス様が二人の強盗の間に挟まれて十字架にかけられたということを聞いたことがあるかもしれません。
They're actually probably political rebels against the Roman Empire.
おそらくそのイエス様の領土なりにいた強盗というのはローマ帝国に対する反乱者だったと思います。
Anyway, a den of robbers was a place that these rebels would run to so that they could feel safe.
そこで、この神殿の庭で彼らは、その強盗の巣、彼らがその商売をしたりすることで彼らが自分のしている悪いことを隠してなんか安心しているようなそういう場所にしてしまっていたんです。
For the Jews, they were thinking, we're offering all these sacrifices, so we're safe, we're okay with God.
私たちはこの生贄をちゃんと捧げているから、私たちは大丈夫なんだ。
But Jesus was telling them, this place is not safe for you.As long as you live with an attitude of rebellion against God.
だけどイエス様は彼らに対して、もしあなたたちが神様に対して反抗的な心を持っているならば、この神殿は安全な場所なんかじゃないよ。
Jesus says the same thing to us.
そしてイエス様は私たちにも同じように言われます。
If our hearts do not belong to Him, if we're living in rebellion against Him, nothing else matters.
もし私たちの心が神様から離れていて、そして神様に従っていないならば、その他どんなことをしても意味がありません。
You can come to church, you can sing songs, you can give offerings, you can serve in the church.
教会に毎週来て、そして歌を歌って、献金を捧げて、教会で奉仕することができたとしても。
But if your heart is not His, if instead you are living in rebellion against Him, then all these religious things mean nothing to God.
しかし、もし私たちの心が神様に捧げられていないならば、私たちが神様に対して反抗的な態度を持って生きているならば、私たちがそういう宗教的などんな行いをしたとしても、全く意味のないことです。
And we see that in the next few passages as the religious leaders actually question Jesus' authority.
そしてこれから見ていく続きの箇所には本当に宗教家のリーダーたちがイエス様の権威に対して疑問を投げかけているというシーンを見ることになります。
In verses 27 to 33, we see them waiting in the temple for Jesus the next day.
次の27節以降にこの宗教家リーダーたちが次の日イエス様が宮から神殿から出てくるのを待っているというところがあります。
And they said, What gives you the authority to come blazing into our temple and causing all this chaos?
彼らはイエス様に言いました。あなたは一体どんな権威を持ってこの神殿でこんなことをするのか。
Now Jesus could have said a lot of things.
イエス様にはいろんな答え方があったと思います。
He could have said, I'm God's son. I'm the Lord of this temple.
私は神の子です。この神殿は私のものです。
But instead, he asked them a very insightful question.
そういうことを主張することもできたかもしれませんけれども、イエス様は代わりに、質問を彼らに投げ返しました。
He said, When John the Baptist came, was his baptism authorized by God?Or was it something that he did on his own authority?
その質問というのは、バプテスマのヨハネが来たときに、彼は神様の権威によって人々にバプテスマを授けてたんでしょうか。それとも彼は自分勝手に自分の思いつきでそれをやってたんでしょうか。
Why did Jesus ask them that?
なぜイエス様はその質問を返したんでしょうか。
It probably goes back to the Malachi passage we mentioned earlier.
おそらく先ほど紹介した預言者マラキの書物をイエス様は、 イメージがあったと思います。
If you want to read it at home, it's in Malachi 3, verses 1 to 3.
マラキ書の3章の1節から3節に書かれているので、ぜひ後で読んでみてください。
God said in that passage that he would send a messenger to prepare the way for his arrival.
そこで、神様は預言者を通して、私はその救い主の前にその道を整える、使いのものを、先に送るというふうに言っておられました。
And Jesus had told the people earlier that John was that messenger.
そしてイエス様はちょっと前の場面でその使わされたものというのはヨハネのことですよとはっきりと言われました。
So now Jesus was asking these leaders, do you believe that John was that messenger?
そしてイエス様はここでこの宗教家リーダーたちに、あなたはこのヨハネが神様から使わされたものだと信じてますか？
You saw all that he did.
彼がしたことあなたは知ってますよね。
You saw that when he preached, people that had been terrible sinners turned from their sins and turned to God.
このヨハネが働きを始めてメッセージを語った時に、本当に大きな罪の中に人たちが悔い改めて神様の元に戻ってきたのをあなたたち知ってますよね。
So what do you think?
あなたたちはどう思いますか?
Well, Jesus' question put them into a terrible position.
このイエス様の質問、返した質問っていうのは、この宗教リーダーたちを本当に困った状況に陥らせました。
If they said, yes, Jesus would say, well, John pointed to me as the Messiah, why didn't you believe him?
もし、この彼らが、はい、イエス、信じてますっていうふうに答えたとしたら、イエス様は彼らに対して、じゃあなんで、ヨハネのことを信じないんですか?ヨハネは私のことを救い主だと言ってたでしょ?
And that would have answered all their questions about his authority.
そしてそれで彼らの質問に対する答えはそれすべて出たことになります。
But if they said no, they were afraid of the people's reaction because all the people thought that John really was a prophet.
しかし信じませんと、もし彼らが言ったなら、言ったら神、このヨハネを信じていた人たちが彼らをどう思うのかってその反応が彼らは怖かったので、ノーということもできませんでした。
So they said, we don't know.
それで彼らは、わかりませんと言うしかありませんでした。
So Jesus said, well, you don't answer my question, I won't answer yours.
そしてイエス様は、あなたたちが私の質問に答えないので、私もあなたの質問に答えませんと言います。
But you can see here Jesus' frustration with these religious leaders.
本当にここで私たちはイエス様が本当にこういう宗教家リーダーたちの考えに対してこうイライラしているこのフラストレーションがあったということが 見えてきます。
He was so frustrated with them because of their hardened hearts toward God.
なぜイエス様はそういうフラストレーションを感じたかというと、彼らが神様に対して心をどんどんどんどん固くしていったからです。
Deep down, they had to know that John was a prophet.
きっと彼らは心の奥底ではどこかではヨハネは神様から使わされたものに違いないと思ってたはずです。
They saw all the good that had come with people repenting at John's preaching and turning towards God.
なぜならヨハネの働きの結果、本当に神様から遠かった人がその彼のメッセージを聞いて神様のところに帰ってきたからです。
And deep down they had to know that selling all this stuff in the courts as a marketplace was also wrong.
そして彼らは心の奥底ではこの神殿の中で商売をさせて、利益を得ようとするそういうことは間違っているということは本当は知っていたはずです。
But instead of repenting, their hearts only grew harder.
それでも彼らは悔い改めるのではなくて心はどんどん固くなっていってしまったんです。
And so Jesus told them a story.
そこでイエス様はある話を話されました。
He told a story of a vineyard that was rented out to some people.
イエス様が話されたその話というのは、ある土地の地主、主人がその彼の持っていた、ブドウ園をあるしもべに貸すという話です。
When it was harvest time, the landlord sent some servants to collect some of the fruit from the vineyard as kind of their rent.
そして、収穫の時期になると、その貸した相手からその収穫の一部を貸している料金としてこう受け取るということは、その地主のもちろん権利です。
But instead, the tenants beat up all the servants that were sent to them.
しかし、この借りていた人は送られてきた、収穫を集めに来たそのしもべを打ち叩いて、
They even killed some of them.
その中の何人かを殺したりしました。
Then the landlord said, "I will send my son to them. Surely they will accept my son's authority."
そして、主人は最後に、そうだ、私の息子を送ろう。息子の権威なら彼らは、認めてくれるに違いないと思ったからです。
But when the tenants saw the son, they said, "This is our chance. Let's kill this son, and all the vineyard will become our property."
そしてその息子が行った時に、この借りていた人はその息子を見て、これは最高のチャンスだ、彼はこの、後継ぎなんだから、彼を殺せばこのブドウ園は全部私たちのものになるじゃないか。
They did so, and when the landlord found out, the tenants were judged and executed.
そして、この借りていた人はその息子を殺して、そしてそれをその主人が知ったときに、その主人は最終的にこの貸していた人 を処罰しました。
What was Jesus trying to say to them?
イエス様はこのストーリーを通して何を彼らに伝えていたんでしょうか。
He was talking about Israel.
イエス様は、イスラエルの置かれている状況について話していました。
In the Old Testament, Israel was often compared to a vineyard.
旧約聖書の中では、この、イスラエルという国、イスラエルは、ブドウ園によく立って、例えられていました。
And from that vineyard, God expected fruit.
神様はそのブドウ園から収穫を期待しています。
He expected the fruit of love from them.
神様が期待しているその収穫、実というのは、神様を彼らが愛するという実でした。
Love towards God and love towards each other.
神様に対する愛と、そして周りのお互いに対する愛です。
But instead, they rebelled against God time and time again, and they oppressed one another.
しかし、イスラエルの人たちは、その神様を愛する代わりに、神様にどんどん反抗していって、そしてその結果、弱い人たちをいじめたり、本当に抑圧したりし始めたんです。
God sent prophet after prophet to them, but they just beat up these prophets and even put some of these prophets to death.
そして神様は彼らにそのことを伝えるために預言者を次から次へと送ったんですけども、人々は、彼らを打ち叩き、そして彼らのうちの何人かを殺したりしました。
Now God had sent his beloved son Jesus to them.
そして今度は神様はご自身の愛する一人子を彼らに送ります。
But they rejected him too.
そして人々はその神様の息子さえも拒絶します。
And because Jesus showed them their evil and their hypocrisy, they even plotted to kill him.
そしてその人たちは、人々は、イエス様を拒絶して、そして、イエス様を殺す計画を立てていきました。
That's how hardened their hearts were to Jesus.
それがこの人たちが持っていたイエス様に対して、心を本当にどんどん閉じて固くしていった姿です。
How about you?
皆さんはどうでしょうか。
Do you have a heart that's softened towards God?
あなたの心は神様に対して柔らかい状態でしょうか。
Do you accept His authority in your life?
あなたは自分の生活の中でイエス様の権威を認めているでしょうか。
Or do you question God's authority as these religious leaders did?
この宗教家たちがそうだったように、神様の権威を疑っているでしょうか。
That word authority is a very tough one to swallow.
権威というその言葉自体、私たちにとって、受け入れにくいような言葉かもしれません。
It was tough for people to accept in Jesus' day.
この言葉自体、このイエス様が生きていたその時代にも、そう受け入れにくいような言葉でしたし。
It's tough for people to accept today.
で、今日を生きる私たちにとっても、それを受け入れる、この権威という言葉というのは、受け入れにくいような言葉だと思います。
What does it mean to accept God's authority in your life?
私たちの生活の中で神様の権威を受け入れるというのは実際どういうことでしょうか。
It comes down to one question. What will you do with God's Son?
それは、この一つの質問に集約されます。あなたは神の子にどんな態度を取りますか。
What will you do with Jesus?
あなたはイエス様に対してどのような態度を取りますか。
You see, the main fruit of a person who is a Christian is that they welcome Jesus as Lord and Master in their lives.
クリスチャンが結ぶ中心的な第一の実というのは、イエス様を自分の人生の主として迎え入れるということです。
They're no longer living for themselves, they're living for Jesus.
もう自分のため、自分を中心にして自分のために生きているんじゃなくて、イエス様のために生き始めるのです。
So when you die, the very first question that you will face from God when you stand before Him is, What did you do with my son?
あなたがこの世での生涯を閉じて神様の前に立つときに、神様があなたに最初に尋ねる質問は、あなたは私の息子に対してどのような態度を取りましたかというものなんです。
I asked earlier, how would you respond if Jesus were to appear in Crossroad?
最初にも尋ねましたけども、イエス様がクロスロードに来られたら、あなたはどのような反応をするでしょうか。
What do you think he would be like?
イエス様はどのような姿で来られるんでしょう。
Maybe some of you saw him as this really nice guy who would be kind to everyone.
きっと多くの人はイエス様は誰にでも優しくて本当に素晴らしい人だと想像するでしょう。
And most certainly Jesus is gentle and kind.
もちろんイエス様はそのような方です。
But what happens when he also lets you know he is your Lord?
しかしもしイエス様があなたに対して私はあなたの主ですと言われたらどうでしょうか。
That he isn't some kind of genie in a bottle that you can control.
イエス様は私たちにとって私たちが小さい箱に押し込んでおいて必要な時だけ取り出すそういうようなコントロールできるような神様じゃないんです。
But that you need to obey him.
イエス様というお方は私たちが従うべきお方です。
Many people don't like that image of Jesus.
そして多くの人はそういうイメージっていうのが好きじゃないと思います。
They want a God that they can tame.
多くの人は自分が好きな時に好きなようにできるそういう都合のいい神様というのを求めているんです。
But Jesus cannot be tamed.
しかしイエス様は私たちがこうコントロールできるようなお方ではないんです。
I love C.S. Lewis's The Chronicles of Narnia.
私はこの C.S. ルイスの書いたナルニアの物語が好きなんですけども。
They're fiction books, but you can see a lot of allusions to Jesus in those books.
フィクションですけども、このストーリーの中にイエス様を描き出している部分というのはたくさんあります。
If you've never read them, I really highly recommend that you read them.
もし読んだことがなければ、ぜひおすすめします。
But in those novels, there's a lion called Aslan, who's a picture of Jesus.
この物語の中にアスランという名前のライオンが出てくるんですけども、彼の中にイエス様の姿を見出すことができます。
And one thing they say about Aslan throughout the whole series is this one thing again and again.He is not a tame lion.
このシリーズの物語の中で何度も何度も出てくることっていうのは、言葉彼に対しての言葉っていうのが、彼はアスランは、手なずけることができるライオンじゃない。
He's the king.
彼は王である。
He's good.
良い方だが。
But he is not tamed.
手なずけることはできない。
And Jesus is not tame either.
同じようにイエス様は私たちが手なずけて都合のいいように扱うそういうことができるお方じゃありません。
As his people, we are to submit to his authority in our lives.
私たちは、神様の民として、イエス様の権威に服従する、従うべきものなんです。
The truth is, though, we all fail to submit to Jesus' authority at one time in our lives or another.
しかし、事実というのは私たちは、イエス様の権威に従うことに、本当に失敗することがたくさんあるということです。
That's what Christians mean when we say sin.
それがクリスチャンが罪という時の意味なんです。
See, sin is not just killing someone or robbing a bank or something like that.
罪というのはなんか人を殺したとか、銀行強盗をしてしまったとかそういうことじゃないんです。
Sin is failing to submit to Jesus' authority in your life.
罪というのは私たちの生活の中でイエス様の権威に従うのに失敗したことを言います。
And because all of us have failed to do that at one time or another in our lives, we all deserve to die as rebels.
そして私たちは皆多かれ少なかれそのことに失敗するので、私たちは神様に反抗した者として、死に値するんです。
But the amazing thing is that this Jesus, our rightful Lord,died because died for us rebels for what we did to him.
しかし驚くべきことというのはこのイエス様について驚くべき素晴らしいことというのは、この主である王である方がその方に反抗した私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったということです。
We were wrong. We were the rebels.
私たちが罪を犯したのであって、私たちが反逆者なのに。
He's the king.
イエス様が王様なのに。
But our king died for us rebels.
それなのに、イエス様は私たち反抗した者のために死んでくださったんです。
We sing about it all the time, don't we?
それについて、本当に私は教会で、歌を歌いますよね。
Amazing love, how can it be that you, my king,Would die for me.
なんて素晴らしい愛だろう。そんなことがどうして起こり得るんだろう。私の王が私のために死んでくださったなんて。
And that truth should shape how you see Jesus' authority in your lives.
そしてその事実が、その真実が、私たちが生活の中でイエス様の権威をどう見るかという、そのことを形作るべきなんです。
You shouldn't see it as something dreadful to fear.
私たちはそのイエス様の権威というものを、なんかすごい怖い、恐ろしいものとして見る必要ないんです。
Instead, you should see the love that Jesus has for you. You see what he did for you on the cross, and it causes you to want to obey him.
そうではなくて、イエス様が私たちをどれほど愛してくださっているのか、そしてイエス様がそれを示すためにどんな素晴らしいことをしてくださったのかを私たちが見たときに、知ったときに、私たちの内からイエス様にこの方に従いたいという心を湧き上がらせるものなんです。
But what exactly does this obedience to Jesus look like?
それではイエス様に従うということは実際にどういうことなんでしょうか?
Let's take a look at a few quick stories to see.
この続きのマルコの福音書の続きからいくつかのストーリーを見ていきたいと思います。
In verses 13 to 17, some of the religious leaders came up to Jesus and said, Hey Jesus, we know you always teach what's right and you don't really care what anybody else thinks.
13節以降、また宗教家たちがやってきて、イエス様に尋ねました。イエスよ、お前が、いつも正しいことを教えて、そして他の人たちがあなたに対してどんなことを言うのか全然気にしないことを私たち知ってます。
So tell us, should we pay taxes to Caesar or not?
じゃあ教えてください。私たちに教えてください。私たちは、ローマ皇帝に税金を納めるべきでしょうか、それとも納めないべきでしょうか。
Why did they ask that?
彼らはなんでこんな質問したんでしょう。
They were trying to trap Jesus.
彼らはイエス様を罠にかけようとしていました。
If he said yes, then he would lose the support of all the Jews who loved him because they hated the Romans.
もしイエス様が治めるべきですと言ったら、イエス様にこれまで従ってきた人たちは、ローマ帝国が大嫌いなので、イエス様を支持するのをやめるでしょう。
But if he said no, he could get in trouble with the Romans as a rebel.
しかし治めるべきじゃないと言ったなら、ローマ帝国に反抗する者として、また、捉えられることになってしまいます。
But Jesus wasn't going to get caught in their trap.
しかしイエス様は、彼らの罠にかかるようなお方じゃありません。
He said, "Show me a coin."
イエス様は言われました、ローマ帝国のコインを見せてください。
Whose image is on it?
誰の肖像が描かれてますか
Caesar's, they said.
ローマ皇帝のです。
And Jesus said, "Then give to Caesar what belongs to him."
そしてイエス様は言われます。ローマ皇帝に属するものは彼に返しなさい。
You use his money.
彼の、お金をあなたは使ってるんです。
His image is on that coin.
そのコインには彼の肖像が描かれてるでしょ。
So give to Caesar what belongs to him.
彼に属するものなんだから、彼に返しなさい。
But more importantly, give to God what belongs to him.
だけど、もっと重要なことは、神様に属するものなら、神様に返しなさい。
Just as the coin bears Caesar's image and therefore belongs to him, you bear God's image and you rightfully belong to him.
このコインに、ローマ皇帝の肖像が描かれていて、それは彼に属するものだということを示しているように、私たちも神様のイメージを身に受けていて、そして私たちは神様のものなんです。
Do you give to God what rightfully belongs to Him?
あなたは神様のもの、神様に属するものを神様にお返ししているでしょうか?
A heart of obedience recognizes something very important.
従う従順な心というのは本当に大切なことに気づきます。
It recognizes who it belongs to, and it gives to God what rightfully belongs to Him.
従順の心はそれが誰のものかを認め、神様のものは神様に捧げます。
How many times do you hear people, even Christians, say, "It's my money, it's my body, it's my life"?
皆さんはこういうクリスチャン、もしくはクリスチャンじゃない人ですも、こういうふうに言うのを聞いたことがあるでしょうか。これは私のお金です。これは私の人生です。これは私の体です。
If you're a Christian, you cannot say that.
もしあなたがクリスチャンであるなら、そのようには本当は言えないんです。
Because when God created us, we were made in His image.
なぜなら私たちが神様が私たちを作ってくださったときに、私たちは神様のイメージによって、神様のイメージに似せて作られたからです。
Now that doesn't mean we look physically like God because God's spirit and He has no physical form.
それは私たちが神様と同じ見た目であるというそういうことではありません。神様は霊的なお方ですから。
But God created us to reflect Him.
しかし神様は私たちが神様がどのようなお方であるかを映し出すように作られました。
We think, we feel, we love.
神様がそうであるように私は考えることができ、感じることができます。
We create, we make choices.
私は何か新しいものを想像したり、そして、物事を選ぶことができます。
In all these ways and more, we bear God's image.
それ以上に大切なことっていうのは、私は神様のイメージを受け継いでいるということです。
God imprinted His image on us from the time we were born.
私が生まれた時から神様は私にご自身のイメージを本当に焼き付けてくださっているんです。
And because of that, we rightfully belong to Him and owe Him everything.
それゆえ私は生まれた時から神様のものであり、そして私たちの人生にあるものすべて神様に属するものなんです。
Now that might sound scary for you if you've heard this for the first time.
もしこれを初めて聞いた人がいるなら、それってちょっと怖いなって感じられる人がいるかもしれません。
But let me tell you something.
しかし皆さんにお伝えしたいことがあります。
After nearly 40 years of being a Christian, I can tell you it is worth it.
私はクリスチャンとして生きて40年になるんですけども、そのようにイエス様に従って生きることは本当に価値のあることだとはっきりと言えます。
If I had told God, it's my life, I'll do what I want, I probably wouldn't be here today.
もし私がこれ私の人生です、私がしたいように生きるんですってもし言ってたなら、私は日本には来てなかったと思います。
Because at first, I didn't want to come to Japan at all.
なぜなら私はもう最初は全然日本になんか来たくなかったんです。
But by obeying God and coming, I can tell you I've been more blessed than I can tell you.
しかし神様に従って、そして日本に来た時に私はもう本当に言葉に表すことができる以上の本当に祝福を神様からいただきました。
I wouldn't trade these years in Japan for anything.
そして私はこの日本に来てからいただいたその祝福を他の何物とも変えることはできません。
And looking back on my life, I can't think of one time where I would say,Man, I wish I had done things my way instead of God's way.
私は人生を振り返って、した時に、もう自分のやりたいようにやるべきだった、神様の道に従うべきじゃなかったなんて思う場面というのは一つもないんです。
On the other hand, most of my regrets, if not all my regrets in life, came from trying to do things my own way instead of God's way.
しかし、振り返った時に、私の人生の中で後悔することのほとんどというのは、神様の方法ではなくて自分のやりたいように生きたことによって起きたことでした。
How about you?
皆さんどうでしょうか?
Do you recognize who you belong to?
あなたは自分が誰のものであるのか、誰に属するものであるのかということをしっかりと見えているでしょうか?
And do you give to God what rightfully belongs to Him?
そして自分、神様のものを本当にちゃんと神様にお返ししているでしょうか?
Another group of men came to Jesus. They were called the Sadducees.
そして次にサドカイ人と呼ばれた、他の宗教グループの人たちがやってきました。
These are people associated with the priests.
彼らこのグループの人たちっていうのは神殿で働く祭司たちとの関係を強く持っていた人です。
And yet they didn't believe all of the Old Testament was God's word.
そして彼らは、旧約聖書の全部を神様の言葉としては信じていませんでした。
They only believed that the first five books of the Bible were God's word.
彼らは、サドカイ人たちは、旧約聖書の最初の5つの書物だけが神様の言葉として信じていたんです。
Of course, that affected their beliefs about God and about themselves.
そして、もちろんその結果、彼らは神様に対して、間違った考え方を持ってしまったり、自分自身がどういう存在であるかということに関しても誤解を持っていました。
In particular, they didn't believe that there was a resurrection.
具体的に一つ挙げると、彼らは、死んだ後に復活があるということを信じてませんでした。
They thought like many people do today, you live, you die, that's it.
今、現代の人、多くの人たちがそう同じように考えるかもしれませんけども、彼らは、生きて、そして死んだらそれでもう全部終わりだと考えていました。
And because of that, they lived lives full of corruption and greed.
そしてその結果、そのような考え方を持っていた結果、彼らは、本当に欲をと、そして、破滅的な生き方をしてしまいました。
That's why you saw all the merchants and money changers in the temple courts.
そしてそのような考え方を持っていた結果、神殿の中に商人たち、そして両替人たちが溢れる結果になったんです。
Anyway, they asked a totally stupid question to Jesus.
しかし、まあ、それをちょっと置いといて、彼らはイエス様に本当に馬鹿げた質問を投げかけたんですけども、
We're not going to take the time to look at it, but let's take a look at Jesus' response to their stupid question.
彼らのその愚かな、質問にはちょっと、 目を向け、今日は目を向けないんですけども、それに対するイエス様の反応を見たいと思います。
Chapter 12, verse 24, Jesus said, Are you not in error because you do not know the scriptures or the power of God?
12章の24節、イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではありませんか。
How about you?
皆さんはどうでしょう。
Do you know the Bible?
あなたは聖書を知っているでしょうか。
Do you accept it as God's word?
それを神様の言葉として受け入れているでしょうか。
Or like the Sadducees, do you pick and choose what you will believe?
それともサドカイ人たちがそうだったように聖書を開いて、この箇所は受け入れるけども、この箇所は受け入れない、そういうふうに考えているでしょうか。
Some people say, well, I like this part of the Bible, but I don't like this part.
聖書のこの部分は好きだけども、この部分は好きじゃないというでしょうか。
I'll accept this part, but I won't accept that part.
この部分は信じるけど、この部分は信じたくない、そういうふうに言うでしょうか。
But because they do that, they have terrible misunderstandings about God, about themselves, and how God wants them to live.
聖書をそのように捉えていたために、彼らは神様に対して大きな誤解をし、彼らの自分自身の存在について誤解し、そして、どのように生きるべきかということを大きく間違ってしまいました。
More than that, because they fail to obey God's word, they don't know the power or work of God in their lives like they should.
そしてそれ以上に、彼らは神様の言葉に従わなかったので、神様がどんなに彼らの人生の中に関わってくださっているのか、そして神様の素晴らしい力があることを彼らは体験することができませんでした。
They come to church, they sing the songs, they listen to the message.
教会に来て歌を歌って、そしてメッセージを聞きます。
But then they go home and they live the rest of their lives for themselves.
そして家に帰ったらその後の1週間というのは自分自身のために行きます。
And they never truly encounter God in their lives.
そして毎日の生活の中で神様と出会うという体験をすることができないのです。
They never find the joy of living God's way.
そして神様の方法に生きる、神様の道に生きるところに見出す喜びを得ることはできないのです。
The fruit of a true Christian is this.
クリスチャンとして生きる本当が、クリスチャンが結ぶ本当の実というのはこれです。
They love God's word, they understand God's word, and they obey God's word.
神様の言葉を愛し、それを理解し、それに従うことです。
And as they do that, they start to experience the work and power of God in their lives.
そのようにするときに、生活の中で、神様の力を体験し、神様が人生に関わってくださることを体験するのです。
Do you?
あなたはそれを体験しているでしょうか。
Another man came up to Jesus and said, "What is the greatest commandment?"
次にまた違う人がイエス様のところにやってきて尋ねます。戒めの中で一番大切なものは何でしょう?
Jesus answered in verse 29, "The most important one is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second one is this: Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these."
29節からイエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人を、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にはありません。
One final point is that the heart of obedience always expresses itself in love.
今日の最後のポイントは、従順な心というのはいつも愛という形で表されるということです。
Love for God and love for others.
神様を愛するという愛、そして周りの人たちを愛するという愛です。
And the two are interlinked. You cannot separate the two.
そしてこの二つの方向に向かう愛というのは、切り離すことができません。
Sometimes people say, I love God, it's just the people at church I really don't care for.
時々こういう人がいるかもしれません。神様のことを愛しているんだけども、教会にいる人たちは我慢できません。
Have you ever heard someone say something like that?
そのように言う人に会ったことがあるでしょうか?
And for that reason, many people who claim to be Christians don't come to church.
きっとその理由で、私はクリスチャンですと言うんだけども、教会には行ってないという人たちがたくさんいます。
But the Apostle John says this in 1 John chapter 4, verse 20.
しかし、イエス様の弟子の一人であったヨハネは、次のように言っています。
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. And he has given us this command, anyone who loves God must also love their brother and sister.
第1ヨハネ4章20節と21節。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。
How about you?
皆さんはどうでしょう?
Do you love those around you?
周りにいる人を愛することができるでしょうか?
It's not easy sometimes.
もちろんそれが簡単じゃない時もあるでしょう。
Because the truth is, some people are just not very lovable.
なぜなら、周りのいる人たちの中で、いくらかの人たちはこう愛しづらい、そういう種類の人たちがいるからです。
Do you know anyone like that?
そういう人を皆さんの人生の中に、関係の中にあるでしょうか。
But like John says, how can we say we love God whom we cannot see and not love the people around us whom we can see?
しかし、ヨハネが言うように、私たちの目に見えている兄弟姉妹たちを愛することができないなら、目に見えない神様をどうして愛することができるんでしょうか?
Is there someone you struggle to love?
この中で愛することに葛藤を覚える人がいるでしょうか?
Is there someone that you struggle to forgive?
誰かを許せないでいるということがあるでしょうか?
Can I give you a hint on how to love them?
今日、そういう人たちを愛するのにどうしたらいいのか、ヒントを示したいと思います。
Something I'm still learning.
それは私が今でも学び続けていることです。
Here's the hint. Don't put your primary focus on them.
それはあなたの一番大きなフォーカスをその人たちに置いてはいけないということです。
And don't put your focus on trying to change your own attitude.
そして、同じように、自分の態度を変えようとすることに、大きなフォーカスを置いてはいけないということです。
It doesn't work. Trust me, I've tried.
信じてください。これうまくいきません。私も試しました。
It's like, gotta love him, gotta love him, gotta love him.
愛さなきゃいけない。この人愛さなきゃいけない。
Boy, he really annoys me.
ああ、もうだけど帰るにはもう我慢できない。
Oh, sorry, sorry, God. I didn't mean that. I gotta love him.
ごめんなさい。そんなつもりじゃないんですけど。
God, I can't stand this guy.
でもやっぱり神様この人に我慢できません。
Focusing on them and trying to change yourself accomplishes nothing.
きっと彼らそういう人たちにフォーカスしたり自分を変えようとする、ことにフォーカス当ててもそれは何も生み出さないと思います。
Instead, focus on God.
でもその代わりに神様にフォーカスを当ててみてください。
Focus on what Jesus did for youOn the cross.
イエス様が十字架であなたのためにしてくださったことにフォーカスを当ててください。
That what he did for you on the cross soak deep into your heart.
イエス様が十字架で自分のためにどんなことをしてくださったのかが心の奥底まで浸透していくようにしてください。
Reflect on how deep your own sinfulness is.
どうぞ自分がどんなに罪深いものであるかというのが本当に心の奥底まで分かるようにしてみてください。
And then reflect on how much deeper God's love for you is.
そしてそこでやめないで神様の愛はそれよりも深く私たちに注がれているということをどうぞ考えてください。
And if you're struggling to comprehend one or both of those things, ask God, please reveal it to me.
もし自分の罪深さもしくは神様の愛の深さのどちらかもしくは両方を理解することができないでいるならどうぞ神様にどうぞ教えてくださいと祈ってください。
Because that's where change starts.
なぜならそこから本当の変化っていうのは始まるからです。
Not with you.
あなたから始まるんじゃなくて。
Not with trying to change your own attitudes or your own heart.
自分の心自分の態度を変えようとするところから始まるんじゃなくて。
But truly understandingHow long and wide and high and deep is the love of Christ for you.
しかし私たちの人生で必要な変化というのは私たちに対するイエス様の愛がどれほど高く広く深く大きいものであるかを理解するときに始まるものだからです。
Let's pray. お
祈りしましょう。
Lord, we belong to you.
主よ、私たちはあなたのものです。
You have made us in your image.
あなた、私たちはあなたの似せて、ご自身に似せて作られましたか。
Lord, help us to hold back nothing from you.
ですから私たちがあなたに対して何もこう拒絶したり、自分のものとして取っておこうとすることがありませんように。
Lord, sometimes we look at our lives and we see our failings.
私たちは自分の人生を見るときに本当に失敗をたくさんします。
We see the people that we struggle to love, the people we struggle to forgive.
愛せなかったり許せないことで葛藤を覚えます。
We see all the sins that we struggle with in our lives.
私の生活の中で本当に罪を犯してしまうことに葛藤を覚えています。
But Lord, help us not to focus on these things.
どうぞこれらのことにばかりに目を向けていることがないように助けてください。
But help us to focus on you.
あなたに目をいつも止めていることができますように。
Help us to focus on your cross.
あなたの十字架に目を止めることができるように。
Help us to understand our own sinfulness.
私が自分の罪の大きさを悟ることができるように助けてください。
But help us to understand just how deep your love is for us.
そしてあなたの愛がどれほど深く大きいものであるかがよくわかるように助けてください。
Help us to really understand that.
どうかそのことが本当に心の奥底までわかるように助けてください。
And as we understand, that changes from the inside out.
そしてそれを理解するときにどうぞ私を内側から新しく作り変えてください。
Give us a desire to obey you.
そしてあなたに従いたいという心が私たちの内側から湧き起こりますように。
Give us a desire to love you and others as you love.
あなたが愛されたように私も周りの人そしてあなたを愛する心が湧き上がりますように。
Fill us with your love.
あなたの愛によって満たしてください。
We ask these things in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。